タクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
はぁ、尊い。皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、今回も始めました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイキです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、
はい、
11月入りました、
うん、そうですね。もうすっかり秋って感じですけど、
そうですね、もう結構寒くなってきましたね。
ねえ、だいぶ寒いんで、ちょっとあの昨日もね、計1日外にいたんですけど、
うん、
あのまさかの、あの長袖シャツで出てしまって、その上がなくて、
あ、
夕方から寒いってなりながらね、凍えてたんですけど ね、
まあ僕もそろそろ前ね、みんな大好きユニクロで、
ユニクロで
ね、コートとかね、
うん、
ジャケットがね、買おうかなと思ってて、まあ、それぐらい季節ですけども、
うん、
うん、まあまあ、いつもぐらいの感覚が空いたのかな。
そうだね、
うん、
まあまあ、そんなに開かずって感じになりましたけど、
なんで、まあ、2、3週間空きましたけども、
はい、
K、なんかありました？
K ですね、前回のラジオ収録やってた時に、
うん、
メイフィスさんが、なんか、ゲームがあると、あの新しい話題のゲームがあると、
そうそうそうそう、
勧められたんですよ、
うん、
それがあの皆さんの中でも知ってると思うんですけど、アズールレーン、
そう、カンコレな
違うんですアズールレーン、
カンコレ、
中国のやつを
日本、艦隊コレクション
日本にローカライズしたあのスマホゲーム、まあ、カンコレなんですけど。そう
そう、まあまあね。
だからやっぱりね、でもね、まあ、K が、あれ、カンコレやらなかったのも、
うん、
最初の、なんか、いろいろと、サーバーの人数がとかで、いろいろカンコレの一番初め、なんかあったじゃないですか。
あったあった。
で、K としては、そこまで興味もないのに、なんかやる気もないし、ま
あ、ゲーム、ね。サーバー抽選会とかあったよ
ね。ありましたから、うん、そういうのも嫌やったし、で、パソコンでやらなきゃダメじゃないですか。
そう、ブラウザーゲームだからね。
ブラウザーゲームだからね、うん、だからそういうのも含めて、まあ、あんまりやる気起きなかったんですけど、まあ、今回はやっぱりアプリで配信している、
そうそう、スマホアプリだからね。
で、メイさんは結構話題早い時に教えてもらったんで、
そうそうそう、
まあ、その時はまだサーバーも空いてる状態で、
うん、
今結構やばいらしいですけどね、うん、だいぶ増えてきているんですけど、でも やってみてで、まあ、それこそ2週間ぐらい立ちましたけど、あのね、何が面白いのかよくわからないんですよ。
おお、
うん。なんですけど、なんか毎日ログインしてますね。
やってはいるんだ。
あんですね。まあ、毎日ログインして1日3時間ぐらいポチポチやってますけど。
それは結構やってるね。
まあ。ある程度行くとオート戦闘モードができるんで、うん、オートで回しておいて、で、まあ、なんか作業しながらアニメ見ながらタブレットで、ね、自動で回して、
うん、
周回していくっていう感じでやるんですけど、なんかまあ、あんまりそこまで魅力まだ分かってないです、経営的には、
うん、
ただやっぱりこう強くなっていくとか、うん、あと委託とかで8時間で経験値がいっぱいもらえたりとか、はいはいはい、お金もらえたりとかするんで、そういうのがあるとやっぱり8時間ごとにこうね、ログインして、
うん、
で艦隊を入れ替えて誰々育ててみたいな感じでやるんで、それがですね、なんかよくわかんないけど続いてるっていう状態で、なんかよくわかんない。
おすすめできないやそれじゃ。
うん、ね、いやでもね、だから、中毒性はあるんだと思います。
うん、なるほどね。
うん。なんだかんだでやっぱりハマる作りというか、で、結構、武器とかも多いし、
うん、
で、まあ、艦隊もね、可愛い子とか、
うん、
で、カンコレ日本 の、 戦艦とかが多いじゃないですか。
まあまあそうだね。
こっち側はやっぱり中国製っていうのもあるんで、外国の戦艦とか空母とかも多いんで、系、
うん、
的にはアメリカ空母とか好きなんで、
うん、
エンタープライズとかも出ましたし、そういうのも含めて、まあまあやたらいいんでねぐらいな感じの。
強くは推奨しないけど、まあまあまあ暇だったらやったらみたいな。
そうそうそう、まあ 悪くはないよっていう、
うん、70点ぐらいだよみたいな。
まあだから K がこのまま続けるかどうかはまあまだ未知数。
次回収録時にはあ、あずれ知らないよみたいな。
ちょっと聞いたことないことですね。
まあまああるし、まあもしかしたらずっと続いてるかもしれない。
続いてるかね。その辺は分かんないですね。うん、まあそのせい、少なくともそのせいで、うん、あのデレスでやる時間は減りました。
うん、まあ3時間もやってればね、毎日ね。
そうそうそう。もうじ他にやる時間がねえみたいな感じになりますけれども。うん、はい、あとですね、ついこの前うちの近くで内田真彩が学園祭に来てまして、
マレタソが
来てまして、で、それライブのチケット当たりましたというか、受付が1ヶ月ぐらい前に、受付開始だったんですけど、ちょうど予約開始の10分前ぐらいに、その情報見たんですよ。で、ああ来んねや、あ結構近いなと思って、で、あ予約10分前やし、まあちょっと10分待って行ってみようかなと思って、で、まあ、申し込んだんですね。そしたらまあパッと取れて、あまあ学園祭やし、まあまあ取れんねやろうなと思って、もう一回受付リロードしたんですよ。そしたらもうその段階で12時にスタートして12時5分ぐらいだったんですけど、5分にはもう売り切れてて、
そらね、
めっちゃ人気あったんやっていう感じでね。
マレーだそうやね。
うん、
そらそうだよ。
まあそうで、まあ、昨日 やってて、で、それ見て、の話によると、マレタス自体も2回目らしいんですよ。学園祭が。っていうね、感じで、まあ結構そういう意味では貴重な機会で、で、しかも、ついこの前出たばっかりの新曲のコスモスをライブで披露したりとか、結構ね、ライブ3曲と、あとトークとミニコーナーみたいな感じだったんですけど、1時間ぐらいなんですけど、結構ね、満足できる内容でしたね。
よかったや
ん。うん。で、まあ、やっぱり、大学の学園祭で、一応、ホールはホールやったんで、まあ、教室でやるイベントよりかはちょっと遠いけど、でも、ライブ会場よりは近いみたいな、ね、感じで見れたんで、すごい良かったです。はい。まあ、そんな感じで。まあ、やっぱり学園祭イベントとかね、まあ、それだけで人はいっぱい来るし、
そうですね。
大学は人はいっぱい来るからいい。で、僕ら的には近くでね、声優と会える、もうウィンウィンなんで、もっと大学は呼んで、女性声優たちを大阪に引き連れていただきたいなと思いますけれども、
なるほどね、
はい、そうですね。メフさんは最近、
僕はね、最近、
はい、
ブレードランナー、
ブレードランナー、
そう、ブレードランナー2049かなっていう映画。もう最近ね、上映やってて、それ見に行きました。
なんか、ちょっと話題に、ツイッターとかなんか、つぶやいてたツイッターとか、なんか昔にもあったんですか、それ。
そう。続編扱いで、
はいはい。
ブレードランナーっていう映画が、まあ、35年ぐらい前に。
めっちゃ前。
そう。めっちゃ前にあって、
はい。
それの、まあ、続編扱い。
はいはいはい。
で、前作主人公も一応出るよっていう振り込みで。やってて、僕ね、前作のブレードランナー見てないんですけど、
うん、
友達がね、行こうって言ってくれて、
はい、
まあ、じゃあ見に行くかって見に行ったら、うん、もうすごい面白かったんで、すごい良かった。
走るんですか、ランナー。
ね、そういう意味だと思う。
そんな簡単なあれじゃない。
世界観的には、うん、SF、完全に SF。
ブレードもランナーも出てこない。
ブレードランナーっていう名称は、その SF 世界だから、うん、もう完全に、今よりも もっともっと進化してる世界なの。
あ、まあ、2049だ
もんね。そうそうそう。うん、でもね、多分ね、もう多分現代から行くと、多分今から行く2049には絶対たどり着けないような。
さらに、そうそう、なんかめっちゃ、もうとりあえず未来、めっちゃ未来な感じ。
もうそう、ブレードランナーがそういう近代 SF の原点っていった作品なんで、うん、
も
うそっからさらに進化した感じって考えてもらえればいいんだけど、
はい、
もう本当になんだろう。もう世界観的には、レプリロイド。アンドロイドね。
もう
で人間のそっくりなレプリロイドが、もう、
うん、
普通に作られてる時代なの。それが、労働力。奴隷とか、はいはいはい、まあそういう、なんだろう、農業とか、そういう生産業とかに関わるような仕事をしているっていう世界で、うん、で、反逆がないように、もう人間とほぼそっくりで一緒だから、はい、逆に反逆されたら困るから、
うん、
そいつら反逆を、した奴らを処刑する、駆除、排除するのが、ブレードランナーっていう仕事。警察みたいな仕事をね、はいはいはい、 の、まあ、汚れ仕事みたいな警察の仕事がブレードランナーっていう職業で、はいはい、それがまあそのタイトルになってるんだけど、それがねもう本当ねやっぱ世界観がすごいんだよねやっぱり、
へー、
うん、やっぱなんだろう、あのデータで、うん、もう人間みたいなの、あのが生成されたりとか、あのもうレプリロイドが本当人間と一緒っていう設定だから、
うん、
あのそういうのがやっぱり、ね、もう見てもらったらねもうあすごいってなるよ。言葉ではねすごい言い合わせなんだけど、あの科学力のなんかあ俺らが行く先はここだなって感じの。そのくせねちょっと敗退してんのよ。設定的にあの地球がちょっと そんなあのいわゆる豪勢なあの場所じゃない、地球外が結構栄えてて、地球はそんななんかその栄えてる地域じゃないって設定なの、はいはいはい、
もうあのちょっと借り尽くした感がある感じの、
なんか資源的な意味じゃなくて、なんだろうね、金持ちが住んでない場所、富裕層の場所じゃないっていうか地球が、そういう設定で、
まあまあ
そうそう、
まあ、そういう作品もね、うん、ありますからね。
そうで、なんだろう、それでだから人々の世界なんだけど、なんかね、うん、その地球が結構舞台だから、
うん、
なんか結構下町感がある
っていう、下町感、
そう近代政府の下町感っていうの。ちょっと伝わりにくいかもしれないけど、あのでソニーが多分なんか出身から出品してるかな、はい、あの管理出してるかスポンサーか知らないけど、はい、そうでかだけどソニーって出てたり、あの日本語で あれがさあの、はい、ハリウッドなんだけど、日本語であのお酒とか文字が出てきたりして、結構その辺も面白いし、
うん、
あのやっぱねなんか見てて世界観だけでずっと引き込まれる。
へー、
で170分ぐらいあるんですよ、本編163分か5分ぐらいあって、だいたい170分ぐらい3時間ぐらいなんですけども、全然ね苦にならなかった。
へー、
それどころかあこれ尺足んねえやと思った。
あそれで
3時間あって、で本当はなんか記事か何かで、それ映画記事、映画をネットニュースかなんか見たんですけども、はい、あのブレードランナー今回の作品4時間240分間の設定で、前後編にする予定だったんだけど、
はいはいはい、
カットしまくって今170分に一作にしたって聞いたの見たんで、ぶっちゃけ240分見たいぐらい、多分悔いにならない。
へー、むしろすごい、ね、
あからさまにあここカットされてたとかあるんですよ、
あ
絶対に一瞬で場面転換したり、はいはいはい、ここの設定はめちゃくちゃ見たいっていう、あの世界観が本当に何回も言うけどすごいいい作品だから、
うん、
絶対にあここの地域は絶対こういうこういうことがあって、
うん、
こういうことしたんだろうっていう説明が絶対挟んであるんだろうなってシーンがあるんですよ、でもカットされてるんです多分、そこいやもうストーリーとかどこでもいいからもうここの説明をしてくれって俺はこの世界観をもっと知りたいんだっていうのがめちゃくちゃありました。
へえ、そうなんか言われるとなんか興味持ってるね、あれですけど、メフさん別に前のやつ見なくてもこう
全然楽しめた、
楽しめ、うん、
あの後半が、
うん、
その前半もう本当1時間ぐらい、はい、前半1時間でおかしな話なんだけど、あが多分あの主人公とあの周りとその世界観の説明みたいな感じ、紹介みたいな感じなんですよ。で、まあ、後半にかけて重要人物が続々出てきたりして、はいはい、ストーリーが動くんですけども、後半はね、多分ね、その前作主人公とかも出てきたりするから、前作見てると、まあ、余計、より楽しめるとは思う。だって前作の主人公が出てきたり、前作のまあヒロインの設定が出てきたり、いろいろとこう説明、前作からの絡みの説明があるんですよ、後半は。なんで、そこはやっぱ前作見てた方が絶対楽しめると思うし、ちょっと僕には、あここは多分前作見てないから僕はちょっと今分かんないんだなっていうのはありましたけども、世界観だけは全然もう一番の魅力だけはあのもうその作品に関係してるから見た方が見ても楽しめると思う、
そうなんですね、
こんな感じですね。ブレードランナーはね多分今年はねほとんどハズレ映画見てないんだけど、もうローガンもそうだったし銀魂もそうだったし全然ジャンル違うけども、まあ、ライフとかキングコングはまあまあまあまあ、なんかあんま俺的には少なかったかなってレベルだけど、でもね、今回のブレードランナーは、もうすでにハリウッドではもう先に公開されてて、もう絶賛の嵐なんだけど、絶賛される理由が分かるわって感じ。で、いちいち全部に突っ込みたくなる人、 全部もう矛盾とかもう、はい、もうこれはダメだよってもうあの全部否定してからの人、うん、まあ多分向かない映画、
うん、
突っ込むところがめっちゃあるから、でも、はい、あそんなのどうでもいい、この世界観このもう広大さ、
うん、
全部が素晴らしいって人はもうなんかそれでいいと思う。細かなほころびが気になる人はまあ向かないんじゃないかな、
はいはい、
うん、まあそんな感じの映画でした。
うーん、あでも面白そうですね、
うん、あの劇場をおすすめするけど、まあ最低でも、まあ、レンタルではいいから見た方がいい映画だとは思う。
うん、
面白かった、とりあえず面白かった、はい。
まあ、だから映画館で、まあ、その3時間近く、まあ、トイレ我慢できるかですね。
そうだよね、俺もちょっとねあの入る前友達と行ったんだけど、
はい、
お腹痛かったらどうするみたいな。さっき俺だからお入る前にしかも焼肉食って行ったの。焼肉屋で軽く飯食っていこうって言って焼肉屋軽く食ったんだけど、
うん、
油も食っちまったなって。トイレとかお腹痛かったらどうするみたいな。見てでもこうもう本当はい、もう何見てる途中は、
うん、
はあすごいすごいって
言いながら漏らして、
いや見てたんだけど、だからやっぱ映画館ってやっぱ疲れるんだよね、うん、やっぱ大きな画面だし音もすごい威力だから、はいはいはい、やっぱり2時間ぐらいにもやっぱりどっと体力なくなるし、うん、そういうのがやっぱ辛いって人はレンタルかなって思うけど、
うん、
見た方がいいと思います、
は
いはい、おすすめ、ね、はい、まあ、そんな感じですかね、
はい、
はい、
まあまあそういう感じで相変わらず、まあ、いろいろと楽しんでいる僕らですけれども、
はい、そうですね、はい、
まあ秋ですからね、うん、まあ、秋だから文化的なことやりましょうよ。
映画とか俺一年中楽しんでるけど、
本当だ。関係なかった。
はい、ということで続きましょうか、
はい、
フリートークです。
はいはい、
フリートークなんですけど、
うん、何について喋りますか。
うん、もうね今日はねいろいろあったね今日は。
今日今ね会ってから6時間半ぐらい経ちました。
そう、はい、でもう6時間ぐらい経って、まあ、ラジオ収録、
ラジオ収録が始ま
った。でもね前回言ったんだよ多分。
ああそうだね、最後言いましたね。
そう、皆さん、
はい、
買いましたよ。
買っちゃいましたか。
そう、アイドルマスターシンデレラガールズ、
はい、
サードブルーレイ、
はい、シンデレラの舞踏会、
そう買って、僕はあもうすでにね K の家に来る前に、
はい、
そう、ね、ファーストデイセカンドデイ、
おお
ね、両日、
うん、
ちゃんと見てオーディオコメンタリーもちゃんと見て、あなんて素晴らしいんだろうと思って K の家に来ました。
で普通ねライブブルーレイってあの最終日だけとかね、
そうそうそう、
あのそういう風な収録の場合が多いんですけど、まあ確かにアイドルマスターの場合は1日目にしか出ない人もいるから、
そう、
まあ、そういう意味では確かに必要なんかもしれないです
ね。アイドルマスターでも基本的にはね、あのファーストセカンドどっちもあるからね。
あ、
うん、そうそうそう、
でもそうすると長いよね。
長い。あのね、まあ1日4時間、
うん、
うん、で2日間で8時間、オーディオコメンタリーがまあかけてに、うん、16時間、ね、
16時間、
うん、でスペシャルディスクがあるから、うん、まあまあまあまあまあまあ20時間ぐらいだよね、
うん、
長いよね、
長いね。
これサーブで長い言ったらなんかツインフォース、
はい、
買おうかなと思ったら、うん、まあ、ブルーレイ7枚組で書いてあって、
7枚
ねえ、まあ単純計算でさらに倍って感じだよね。
そうだね、
大変だよね。はい、ということで、まあね、もう2年前なんですけども、サードがね、はい、見ました、
うん
うん、発売されたのは去年かな。
そうだね、
そう、フォースのだからちょうど1年後に発売されるから、
うん、
フォースのねでやる頃に、まあ、サードブルーレイが出たんで、はい、まあ、去年出たやつなんですけども、
うん、
サードね買ってね、だから見たんですよ、さっき K のここで上映会したんですよ。
あの K はこのライブをライブビューイングで、
そう、
当日1日目の方を当日見てたんで、そうそう、でまあ大体雰囲気としてはまあ分かってはいたんですけれども、
そうそうそう、
まあ、
で2日目をね K は見てなかったから、はい、ここでねさっき見たんですよね、2日目を
見てましたけれども、まあ暑かったね。
2日目はねやっぱアニメ直後だったんだから、
うん、
こうアニメの熱が残ってんだよねやっぱり。
そうそうそう、
画面から伝わってくるよね。
うん、でまあ この出てくる面々の、まあ、だからアニメの曲とかもね結構多く歌ってたりとかして、でいい曲多いからね。
そうアニメ2期はね、まあ、1期もそうなんだけど、うん、特に2期、
うん、
2期はいい曲めちゃくちゃ多いの、
うん、
ほとんどいい曲なの、
うん
うん、
そうそう、だからねライブ映えもするしねえ、というのでまあまあ結局4時間ぐらい見てましたけれども、まあ飽きることなくね、
そう、
ずっとね、ずっとペンライト振りながら、
そう、そう、家の中でペンライト振りながらね、はい、サイレンも振りながらしましたけども、そう、これはフォースとかフュースになると、うん、ディレクトの曲が増えちゃうんだよね。
うん、そうだね。
アニメ主体っていうのがあのまあまあもうぶっちゃけ言うとフォースのトライアンドキャッスル、
うん、
むしろあのミシロキャッスルもあんないね、
はい、
ミシロキャッスルっていう舞台があって、それが一応アニメのミシロプロの設定だから、うん、まあ、そこもあるんだけど、サードでしか見れないやつもあるからやっぱり、
うん、
ねえ、いやーやっぱ最高だったね、うん、
もうなんか声が表出してるけど、
そう、いやでもね、うん、やっぱライブの後ってやっぱ語彙力なくなっちゃうから、
なくなるよね、
ラジオちょっとダメなんだっけ、
う
ん、本当は、
うん、
本当いいよね、よかった、素晴らしかったしか言えなくなる、
そう言えなくなるっていうね感じなんですけど、
2年、発売されてから1年、
うん、
ライブから2年経ったから、うん、やっぱ言えることって結構あって、
うん、
まあみんな初々しいよねまだ、
そうそうそう、もうなんかああまだまだ全然って感じね、
そうそうそう、
はい、最近の様子を見てると、
そう、
うん、
フィクスとかがあったから最近だとね、
うん、
やっぱなんだろう、まだあるなって感じはするよね、
うんうん、
まだ全然あるって、ここら
壁というかなんかね、うんうん、
まだもっとお前ら超えれてるなって
お前は誰だよプロデューサーさ
プロデューサーだよ
おい P だった
何がすごいってやっぱり、うん、ね、まあ、シンデレラプロジェクト、
うん、
まあ、これがもうファーストからの面々ばっかりだし、
はい、
ファースト、セカンドからね、結構ね、シンデレラの初期からいた人たちだけど、
はい、
フィフスでもなんか、フォース、フィフスでも、もっと上行ってるなっていう、もう知ってる、うん、先を知ってるから、
はい、
あ、ここから、すごかったし、サードは。ね、シンデレラの舞台がすごかったんだけど、
うん、
あ、この先ってもう見せてるんだっていう、すごいなっていう。見たいってなって、ね、なるんだよねやっぱり、
うん、で、まあ今だからサードのやつを見て思うのは、あ、そうか、あの時にデレステの、3D キャラとライブとの一体が、
そうそうそうそう、
ようやく初めてで、フォース、
うん、
何回になるともう完全にもう一体化としてライブのコンテンツとして、
そうそうそう、
サードの時は出たてだったから、
うん、
とりあえず出しましたかねってのがフォースになるともう完全に一体として、もうそれを主としてなんかやってるっていう風な演出のね、
そう、
組み方っていうのが、
フォースはデレステで投票あったからね、
うん、
誰に何を出歌わせたいですか、はいはい、みたいな
ねっていうのもあったりとかして、まあ、その辺でねクオリティとかもめちゃくちゃ上がってるし、
そうだよ
ねっていうところで、まあ、もうちょっと時代の進化をね、
でも
あのシステムに感じるんですけど、
やっぱりサードはアニメ後っていう熱はやっぱすごかったね、
うん、
特に2日目、ね、さっき見たんだけど、
うん、
ディスク2、
うん、
やっぱね、まあなんかプロジェクトクローネ、
うん、
そういう活動はしてるみたいな
あ、
今だとね、まあ、クローネって言ったらもうチューリップの5人になっちゃってるから、
うん、
そうそう、やっぱチューリップは強烈すぎてディレステでの、
はいはいはい、
すっごいインパクトあったしめっちゃ売れたし、
うん、
もう人気もあるし、でなんだろう、もうクローネって言ったらあの5人になっちゃってるけどね、やっぱりサード5だからクローネってもっといっぱいいたんだぞってなってるし、
うん、
アニメからの続きだから ね、
そ う、 ね、
そうそうそう、それだし、まあやっぱりなんだろうな、ニュージェ3人の流れかな、やっぱりね、
そうだね、ニュージェネの3人、まず、
まあ、
うん、
まずその前の、まあ、このソアの下があって、
はいはい、
ね、つぼみがあって、うん、ね、なんだっけ、あのもう一曲、心模様だ、
はいはい、
心模様があって流れ星奇跡、
うん、
でそっからのスマイリング、
うん、
まあ泣かなくいいわけないよね、泣くよねこれは。
メイフィさんもう僕の見てる時もなんかちょっとグスグス言ってましたもんね。
いやあのね、あれはまだ全然、
まだ大丈夫だった、
全然大丈夫、大丈夫、もうルイスに怪我してないから、
あ、はいはいはい、
ちょっとまあこう来るもあったけど、
うん、
グッてきたけど、まあ、まあ泣いてはないから大丈夫、あ、
なんとか、
もう一人で見た時やばかったよ初見の時はねマジで、ああ泣く泣く、ああ、うん、ボロボロボロって感じ
いやでもあの流れとで スマイリングってやっぱり一番初めにね、あのヘボチームを撮ってる曲なんで、そうそうそうそう、一番初めの歌ってる時の感じのあれと、で、まあ、アニメ版の曲の時と、で、サードライブの時とっていうので、もう全てが違うというか、もう、色が、なんだろうね、もう、すごい、虹色というか、もういろんな色が混ざって、で、すごい綺麗になってるみたいな、
ね。あれやっぱサードだからできることやから、だなと思う、
うん。
アニメ直後だからこその、そうだね、あの勢いっていうか、背取りなんだなって思うと、サードってやっぱあそこが特別だなと思う。他の背取りは、まあなんかデレステも増えて、フォースフィフスって続いていく中で、まあなんだろう。やっぱ同じような感じになるかもしれないし、でもサードしか出せない熱はあそこだなって思う。
もうなんかまさに、あのタイミングだからこそできたライブっていうか、ね、ライブだよね、本当にね。
でね、よかった。
もうそこに聞けちゃうけど。
すごいよかった。ね、でも多分、まだフォース買ってないけど、ね、トライキャストでストーリー、多分、フォース買って1ヶ月後ぐらい、多分、同じこと言ってたもん。よかったって。
そうだね。
フィフスは来年で買おうって言ってると思う。言ってると思うっていうか、多分っていうか、もう 99.5% ぐらい確率で言ってる。あと 0.5% は、もう無理って言って、死ぬって言って、
もうあの、すべてがなんか吸い出されてしまって。
そう。買いますよ、でも。フォース、はい、ブルーレイは。ね。あの、アマゾンで2万8000ぐらい。ね。なんか7000ぐらいなんか値引きされてるけど、アマゾン価格でね。買いますよ。
もう買って、もう、あまりにも尊すぎてディスクを食べるとかね。もう、体の中で味わいたいんだってね。
買うけど、もう多分見るだけ2週間は問われるから。
そうだね。それはそれでまだ時間かかるからね。時間なんか大変。
自分で見て経路に持ってくるときも何を見ていいか分かんなくなるから。ディスク4枚あるけどどうするみたいな。7枚か。7枚あって。まあまあ、でもまあ、ディスクね、2枚組で1日だから、
はい、
後半はね。どっち
ねえ。まあまあ、そうなってくると、もう、ここからは、何日間やるかだとかね、なんかそうね、なってくるかもしれない。
フィフスライブなんてツアーだからね。どれやんのみたいな。どれ映像化するのみたいな。それは、まあ来年のコロちゃんに任せましょう。
はい、
コロちゃんはね。CD 遅れてるぞっていう。
まあここで言ったところで何も伝わりませんけれども、
そうそうね、1P としての思いですよ、ね、
はい、
はい、そんな感じで、サードブルーレイ、まあね、最高でしたということで、
良きでしたと、
そう、
はい、
また1ヶ月後ぐらいにフォースブルーレイの感想も言いますのでよろしくお願いしますと、はい、
そんな感じで、
はい、
皆さんも見ましょう、まあ、アイマスもそうですし、ライブの DVD、ブルーレイはね、本当いい。
ライブ感すごいね、やっぱね。
この時代、まあ、そのアニメももちろんいい作品いっぱいあるけれども、アニメから飛び出しての、その声優、人が演じる、その、アニメのシナリオだけじゃなくて、人の物語も含めていくっていうところで、まあ今はラブライブとかもね、成長物語ですし、そういうところを含めて、ライブ見ましょう。
やっぱ人が目の前でやると熱が違うから、本当熱量が違うから、
アニメももちろんいいですけどね、
やっぱ映像作品とか作品って一個なんか壁があるから、そうフィルターがあるから、そこがないから、ライブって直で来るから、涙ボロボロですよ、ちょって
ジョボジョボジョボジョボ
ジョ、ああええー、なーってええなーってなります
よ、ね、
IQ が下がっちゃうんだよね。はい、そういうことで、次行きましょうか。
はい。週刊オタラジオでは、投稿待ちより、噛んだ。週刊オタラジオでは、投稿待ちしております。普通の各種コーナーへ、ブログにある投稿フォームよりご投稿ください。言わないからね、普段ね。
そうだね。
はい。
大丈夫、
うん、突然始めてみましたけれども。
もうすでに噛んでるからね。
もう、
別に、いつものじゃなくても噛んでるからさ。
関係なかった。はい。
はい。で、ということで、
はい、
まあ、次回は11月の下旬ぐらいかな。
そうだね。秋。そろそろ。あ、というか、今日が 195回。ってことは200回はもう来年になるかな。
そうだね。
195678、1月か2月か。
ああ。
そうそう、企画会議を。
ああ。
しましょうかね。
200回企画会議。
200回会議。
そうだね。
まあ、200本ノックとか。
ああ、まあ、1から199回までのダイジェストかな。
あ、メイフィスさんが MacBook で、MacBook Pro で全部編集してた。
俺は人力だよ。
ん？
一回から思い出しながら人力だよ。
じゃあ思い出すのはいいよ。思い出すのはいいけれども、うん、そこを音源切り出すのは、
え、じゃ音源じゃないよ。俺の再現 VTR だよ。
再現 VTR の音声あるのに。
皆さんこんにちは。第一回です。
誰だよ。そんなヘゴチみたいなやつがこのラジオにはいない。
あかんじゃったって。
そんな、ちょっとなんか、気持ち悪いけれども、可愛げのある、あれはいない。
あのね、うん、まあまあ、そんな、いろいろ考えていきましょうよ。
はい。
ね、考えて。
100回の時に生放送で、そのダイジェスト的なやつ作りましたけど。
あ、作ったっけ？
パークさんと生放送で、クイズ的なやつで、過去のなんか、ここではなんて言ったでしょう的なやつを、まとめましたよ。
100回はね、記憶はね、うっすらぼやんとあるんだけど、うん、もうそんなのは記憶ないよね。
まあ、ね、うん、まあ、経度としては、その時に、さあ、どっから切り出すかをまず考えて、そっからのそのデータを取り出して、そこから切って、そこの、ちょうど言ってる部分だけを切り落として、無音にしてピーを入れてみたいな感じのがめんどくさいんで。
おぉ。
うん、メフさん。
そうだったんだ。
メフさんやってください。まあね、やるならメフさん。
100回の時点で、うん、もう何年前の話だから、
そうだね、
うん、
100回いつなんだろうね。後で調べときます、うん、はい、
だってもう11年目ぐらい、うん、だから
そうだね、
もう正直もう100回生でも6年7年前じゃないかなって話だから、
そうだね、6年すぐかな、
ペース落ちてるから、
うんうん、
途中間から、うん、ねえ、分かんない、
はい、ね、ね、まあそんな感じで、まあ楽しくやりましょう。じゃあ100回は
楽しくね、
うん、
もし昔がないおじさんだよ。
いや、だ過去を振り返らずに未来を作りましょう。じゃ
あ未来、
未来を、未来を AI を作ろう。
無理だよ、収録時間中にどうやって作るんだよ。
いやいや、もう週刊オタラジオを勝手に生成してくれる AI を作ろう。
おお、繋がってきたら多分俺たちはこんなとこにないから、
うん、でもね、何やったかな、AWS、Amazon のクラウドを使って、ラジオ局がニュースを読むのに、うん、これまではほら、アナウンサーさんを、
はいはい、
ね、そのニュース、局のアナウンサーさんがニュースを読むっていうのがやったんですけど、地方局がやったらアナウンサー用意するのが大変なんで、
はいはい、
ニュースを自動的に Google のサービスで読ませて、それをラジオで配信するっていう。ね、で、なんでそういう人、人件費が浮いたみたいな話を聞くんで、もう週刊オタラジオもこの200回分のね、過去のアーカイブから今回言いそうなことを予想して喋ってもらう AI に。AI じゃ原稿だけ作ってもいいんで、読むだけ読む。
なんかどう考えても放送事故しかならなそうな。
K はロリ同人誌でオナニーをする。だいぶ最初の方ね、
アウトだよね。
だいぶ最初の方データ読み込むとそうなってしまうかもしれないね。
はい、じゃあもうむしろ AI に読み込ませた行動を逆に俺らがするみたいな、嘘でも。
嘘でも やって、
K はロリを襲うってなったら、K がその映像になって、K がロリコンをこうやって、ウェーって小学生襲う画面になって、その次のカットが入った瞬間に K が、なんか手にモザイクかかってる、ね、うん。
もう、ていうかまあ、放送できないから、その場合ね。うん、もう生でやらない。その場合は生でやらない。
で、生で撮って YouTube 配信だよね。
YouTube 配信。
うん、
はい。
俺の口座を俺の方にして、再生さ広告料を俺がシャリシャリシャリ
って。ちゃんと弁護士費用はそこから。
弁護士は呼ばないから、
呼ばないの、呼んで、
いわゆる呼ばない時の国際弁護士ってやつがあるから。
やる気のないやつ。
そうそうそう。
はい。
くだらない
と思
います
。何やるか分かりませんが。
何分か無駄だった、今ので。
はい、というわけで、はい、終わります。また次回お会いしましょう。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。